なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで今週もスタートいたしました。ジンギス乾杯なんですけれども、なんとですね、本日は素敵なゲストさんをですねお招きしておりまして、その方はですね、今月いよいよですね、もうあとね、もう少しっていうところまで迫ってまいりました。8月の25日の日曜日、北海道の安平町にて開催されます第6回ひまわり音楽祭に、なんと今年初出演を、してくださる方なんですよ。それではですね、早速お呼びしたいなと思います。今夜のゲストはシンガーソングライターの縄手春隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。縄手春隆です。23歳になりました。北海道を中心に活動しております。ソロシンガーソングライターとしてですね、自分で曲を作って演奏して歌を歌って、それをレコーディングもして、動画編集もしてなどいろいろ活動をしております。電話でのねこういう出演っていうのが結構久しぶりなのでドキドキしてるんですけれどもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。北海道をねこう、はい、軸に活動されているということだったんですが、ご出身と、はい、今お住まいなのは札幌。
そうですね、はい、ですよね、ずっと札幌にいます。はい、
はい、私もね釧路が出身なので、ドサンコ、チームドサンコということでよろしくお願いします。
ですね、はい、よろしくお願いします。
電話でのね収録っていうことなんですが、私たち、はい、実際会ったこともまだないですし。
そうなんですよね、はい、
ね、楽しく30分間お届けできたらと思いますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。そしてですね、ちょっと一個ね聞いてみたいなと思ったんですが、
はい、
釧路って行ったことありますか？
いや、ないんですよね、まだ。
これね、
はい、
北海道あるあるで、
はい、
北海道はでっかい道じゃないですか。
そうですね。
なので意外と行ったことないっていう方が、
はい、
いるんですよ。
うんうんうんうん。
ね、私も旭川より上行ったことないんですよ。
あー、いや僕もないです、僕もないです。
ね、なかなかねでっかい道なんで。
はい。
ただ今回がね、はい、
札幌から車でどれくらいですかね、はい、釧路。
釧路が今高速がだいぶ伸びてくれたので、
はい、
多分距離的には300キロ以上は全然あるんですけども、
はいはい、
5時間かかんない、4時間とかかな。
いやでっかい道ですね。
でっかい道ですね。ただ今回はね、安平町というところで、ご一緒させていただけるのでね、はい、すごく楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回ですね、応援メッセージもいただいておりますのでご紹介させていただきたいなと思います。
はい、
はい、神奈川県の方ですね。譲れない戦いがここにあるさん、ね、かっこいいラジオネームの、
はい、
ありがとうございます。春高さん、安倍さん、こんばんは。
こんばんは。
春高さんのことは去年の冬頃に知ってからすっかり歌声の虜になりました。夏にぴったりな君はサマーガールが大好きです。タイトルオープのアルバムも初めて聞いた時の衝撃と感動を今もはっきりと覚えています。平田肉さんのエレキもかっこよすぎるし、春高さんは天才だと思います。音楽ってこんなに心を動かすものなんだと実感させてもらいました。ありがとうございます。 最近春高さんのルーツを知るべく、ポール・マッカートニーの作品を聴き始めていて、これまた感動しています。そこで春高さんのお気に入りのアルバムがあったら教えてほしいです。もっとたくさんの人に春高さんの歌が届いてほしいです。これからもずっと応援しています。絶対にまたライブ行きます。大好きですといただいてます。
嬉しい
ねえ、これねえ、メッセージですごく気持ちが伝わってきますね。
はい
ねえ、あの譲れない戦いがここにあるさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのここでですね、あのタイントロープのアルバムも初めて聞いた時のっていう風にね、あの言っていただいてるんですけれども、はい、あと平田陸さん、この方はあの一緒にこう何か音楽されてる方でしょうか。
そうですね、僕の音楽仲間です。
おー、じゃあ一緒に活動を、はい
はい、僕の縄手春高の活動というか、はい、まあ、僕の音源にも結構参加してくれてる、友達なんですけど、
はい、
その平田陸くんと結構好きな音楽が共通で、それこそポール・マッカートニーの音楽とか2人とも好きで、せっかくなんでちょっと2人でアルバムなんぞ作ってみようかって話になって、
はい、
それが今年の3月末に、出したんですよね、8曲入りのやつを。
はい、
それがさっきのタイトロープっていう、はい、2人のユニット名っていう感じです、
はい、あ、そういうことだったんですね。
はい、
あ、じゃあ縄手さんはこうソロでも活動されてますし、ユニットでもされてると、は
い、そうですね。
あ、本当にさまざまな活動をねされてるんですね。
はい、だんだんややこしくなってきました。
いや、素晴らしいですよ。そんなね、あの縄手さん、ポール・マッカートニーさんがね、こうルーツっていう風に言っていただけてたんですが、
はい、
何かこうお気に入りのアルバムがあったら教えてほしいですっていう風に質問ありましたが、何かありますかね。
はい、いやー、難しいですね。でもすごい僕嬉しいのが、
はい、
好きなアルバムで聴いていただけるっていうのが僕すごい嬉しくて、
うん、
それこそ僕音楽聴き始めたのもその曲単位というよりかはアルバムで聴いて育ったんですよね、
は
い、だからそういうアルバムで聴いてもらえるんだって今すごい嬉しいんですけど、
うん、
ポール・マッカートニー、いや僕一応全部アルバムを順番に聴いてたんですよ。
はい、
で個人的に一番好きなのは、1997年くらいに、うん、出たフレーミングパイっていうアルバムなんですけど、
はい、
でも個人的には、
はい、
順番に聴いてもらいたいなって思いますね、
うんうん、そうですね、
はい、最終的にそのアルバムが僕は好きですね、は
い、うん、ありがとうございます。皆さんね、ここまで聞いていただいて分かったと思うんですが、冒頭で23歳とおっしゃってたじゃないですか。でもポール・マッカートニーについて語るってこれすごいなって思ったんです。そこで音楽を始めたきっかけってどういったことがきっかけだったんでしょうか。
はい、でも僕の両親が音楽、もともと趣味でやってて、
はい、
それで、まあ、僕が生まれてからそんなにやらなくなったんですけど、
うん、
なんかやっぱり普通の生活の中で音楽かかってたり、
はい、
歌歌ってくれたりっていうので、うん、なんとなく音楽は好きでいて、
はい、
で中学生頃の時からちょっとなんかビートルズ聴き始めたんですよね。
お
ー、ビートルズ聴き始めて自分もやってみようかなみたいな感じになって、はい、それから今に至るっていう感じですね。
いや私も実際楽曲を何曲か聴かせていただいたんですが、
はい、
23歳っていう年齢を聴かないで音楽だけ聴くとすごくこう懐かしい感じのメロディーであったりとか、
はい、
あとはその英語で作詞もされてるとお聞きしたので、はい、もう、うんうん、とても年齢とこういい意味で合わないというか。いや、素晴らしいなと。はい、
同年代の、はい、音楽仲間ともたまに話が合わなかったりみたいなあります。
いやでも素晴らしいですよ。ねえ、作詞とか作曲とかはじゃあもう本当に気づいたらもう始めてたみたいな感じですかね。
そうですね、はい、やりながら学んでいったみたいな感じです、はい、
楽器とかも
そうですね、
一通り、
はい、両親がもともとやってた楽器が、
はい、
家に 奥の方にしまってあって、僕が音楽興味持ち出したタイミングで、はい、こんなのあるぞみたいな感じでいろいろ出てきて、
すごいですね。
はい、
そしたら曲作りって作詞とメロディどっちからが多いですか？
いや、はい、その僕英語の曲と日本語の曲どっちも作るんですけど、はい、うん、英語の場合はメロディーを先に作って、はい、そのメロディーに合わせた英語の歌詞を書いていくっていう感じで、日本語の曲の場合は日本語の歌詞を作る段階でもすでに一緒にメロディーも一緒に作っちゃうっていう感じですね。
じゃあ曲によってって感じですね、うんうん、
はい、
いやすごいですね。ちょっといろいろ他にも聞きたいことがあったのですが、ちょっと前半時間が来てしまいまして、
あ、はい、
またね、あの後半でいろいろとお話をさせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんなですね、今すでに後ろでかけさせていただいてるんですが、まずはですね、阿部静香で1曲、虹のようにという曲を、お聴きいただきたいと思います。聴いてください。
自分で惹かれない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの虹のように、あの人が羨ましいとないものねだり、自分だけの宝を。
阿部静香のジンギースカンパイ。阿部静香で虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半もですね、シンガーソングライターの縄手春隆さんをゲストにお招きしてお届けしていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどですね、あの音楽を始めるきっかけであったりとか、いろんなことをね、お話しいただいたんですけれども、
はい、
あのほぼほぼね、一人でレコーディングとか楽器の演奏とか、
はい、
プロモーションビデオの撮影とか、うん、本当にいろんなこと一人で手掛けてるじゃないですか。
はい、
これ大変だなって思うことってないんですか？
いや、もう全部大変です。
まあそうですよね。
全部大変ですけど、全部毎日楽しいんで、はい、うん、自分でやっちゃってるって感じですね。でもそのやっぱり基本的にずっと一人作業の方が長いので、
はい、
これで合ってるんだろうかみたいな考え始めちゃうと、もう迷宮に迷い込んじゃうみたいな、
そうですよね、
ったりするんで、はい、まあ結構自分の信頼してる友達だったり家族だったりにちょっと聞いてもらって、はい、意見もらったりとかはしたりですね。あと僕の中学校の美術の先生の言葉なんですけど、
はいはい、
あれは真実を語るっていうのを言ってて、
はい、
あれって思ったそのちょっとした違和感っていうのは絶対なんか の手がかりだったり、何かそこにヒントがあるはずだっていうので、
はい、
あれって思ったらそれはもう無視しちゃいけないっていうことをすごい僕結構大事にしてて
すごいなんか深いですね。
そうなんですよ、なんか、はい、でも僕も中学校でそれ言われた時に、
うん、
僕だけなんかハッとしてて、
おー、
なんかそんなになんか先生もそういう意識があって言ったか分かんなかったですけど、僕なりにすごい大事な言葉になっちゃってますね。
うん、わあ、なんかすごい深いですね。
はい、あれは真実を語るんだと思いながら毎回一人作業頑張ってます。
ちょっと私も今後参考にさせてもらいます。ね、正解が、ね、ないからこそこう分かんないことってありますもんね。
そうですね、
うん、きっとね、どれも正解なんだろうなって思いながらもね、やっぱりよりいいものをこう作ろうと思うと、うんうん、ね、いやすごい分かります気持ちが、
うん、でも、
はい、
正解ない世界なんですけど、
はい、
個人的にたまに正解はあるんですよね。
お
ー、あ、これだみたいな、
はいはいはいはい、
それに行き着いた時の気持ちよさが忘れられなくて、
う お
ー、続けてますね。
じゃあこうあれって思った先にそのそれがあるっていう、はいはい、
そうですね、はい、
あすごいね、えもう考え方もめちゃくちゃ大人ですね素晴らしいね、ありがとうございます。
はい、
後半もですね、あのメッセージいただいておりまして、静岡県のね山丸さんからいただいております。
はい、
はい、春高さんはじめまして。
はじめまして。
昔のミュージックがお好きなんですね。私はカラオケで沢田研二さんのジュリーをよく歌います。その頃の曲のテンポや詞が好きです。春高さんもジュリー歌いますか、とこれどうですか
いや僕結構その古めの60年代の洋楽とかばっかり聴いて育ってて、はい、そんなに昭和歌謡通ってないんですよね、
うんうん、
だからカラオケとか行っても結構あのサイモン&ガンファンクル、
はい、あ、はいはいはいはい
そういう感じの結構海外の古いやつばっかり歌っちゃってますね。
山丸さん好きですよ。
あ、本当ですか。
はい、
あ、僕サイモン&ガンファンクル大好きで、
はいはいはいはい、おお。
はい、
すごい、なんかいろいろとねこう熱く語れそうですね
はい
ねえ、じゃあ実際カラオケとか行ったら歌う曲っていうのは洋楽が多いですか、
かと思いきや、はい、なんかその友達と行って、
はい、
そのま20代前半の友達といる中で、はい、サイモン&ガーファンクル歌っても何にもなんか全然盛り上がらなくて
はい、
だからそんなにカラオケ普段行かないですね。でも行ったら歌うのは結構、
はい、
スピッチさんとか、
はいはいはいはい、
は結構好きで歌ったりします。
いいですね、爽やかな感じが似合いそうな、
はい
ねえ、ありがとうございます
はい、
はい、ということで山丸さんね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてですね、北海道のね釧路のひろちゃんからいただいております。シータンこんばんは。そして縄手さんはじめまして。
はじめまして。
こんな有能なアーティストが北海道にいることを知らなくて申し訳ありませんと、ね、YouTube 見させてもらいました、君はサマーガールの曲の世界観は小沢健二さん、新大阪のサウンドの作り方は花田真嗣さんを彷彿させます、まだお若いのでご存知のアーティストかは分かりませんが、いずれの2人も洋楽に影響を受けておりますし、花田真嗣さんと同じように一人で多重録音をしているところなどは才能を垣間見る限りです、ひまわり音楽祭のステージ、今年は残念ながら現地で見ることはできないのですが、素敵なステージになることを期待しておりますといただいております。
お、ありがとうございます
ねえ、私もこの新大阪、
はい、
これすごいですよね。本当にこうなんだ懐かしい感じがしました、聞いてて。
あ、そうですね、でも結構意識しました、
はい、おー、
うん、なんか、
はい、
そうですね、でもやっぱり曲作ってる時に、
はい、うん、
ルビーの指輪あるじ
ゃないですか、はいはいはいはい、
の曲からやっぱりちょっと、あ、こういうテンポの色気がある感じを僕がやっても面白いかもっていうところから始まりましたね。
うわー、じゃあもうセルフプロデュースもできちゃうんですね。
なんか自分なりにやってみてます
ねえ、いや本当に多彩なねアーティストなんだなってすごく思います。
いや、ありがとうございます。
ねえ、きっとね先ほども言ってくれたように、あれこれでいいのかなとかね、思うこともいろいろとあるとは思うんですが、すごくねこういろんなことにトライされていて、プロモーションビデオとかもね、はい、結構撮影されてますもんね。
そうです、撮影して動画編集もやってます。
ねえ、ちょうど今制作されてるものが確かあるんですよね。
あ、そうです、はい、さっき僕の友人の平田陸くんと2人で、
はい、
作ったアルバムタイトロープの、はい、曲を全曲ちょっと映像にして YouTube に出そうっていうので、
うん、
今8曲中5曲出ていて、
はい、
あと3曲かな、はい、毎週日曜日に僕の YouTube チャンネルで出てるので、
はい、
ぜひ見ていただきたいです。結構こっちはロックな感じなんですけど、もともとその平田陸くんはパンクロックやってる友達で、
すごい、はい
そうなんですよ、僕の音楽とパンクロックの平田陸くんが融合したらどんな感じになるんだろうっていうので、ちょっと2人とも半分真面目半分笑いながらっていう感じで やってみました。
わー、ぜひ皆さんね、 YouTube チャンネル登録もね、あの縄手はるたかさんで検索していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。それではですね、最後になりますが、あのひまわり音楽祭についてちょっといろいろとねお話を伺っていきたいんですが、
はい、
今年あの初出演じゃないですか。
そうですね。
あの阿弥陀町って行ったことはあるんでしょうか。
あのたまたま今年の春頃に、
はいはい、
あの別のイベントで阿弥陀町にお伺いしました。
お
ー、菜の花畑の、
はい、はいはいはいはい、
すぐ隣の倉庫でなんかイベントがあって、
はい、
それが初めての阿弥陀町ですね、はい、今年になってたまたま。
すごい。じゃあ今年は阿弥陀に呼ばれてますね。
そうですね。
ねえ。
でもその行きの時に僕、はい、あの高速道路曲がるタイミング間違って一回苫小牧に。
そうなんですか。
あそこ今回も気をつけていきます。
そうですね。ねえ、ありがとうございます。あの実際に今年あの出演にあたって楽しみにされてることって何かありますか。
そうですね、やっぱり夏、今年の夏っぽいイベントっていうのがちょっとまだ僕なくて、う
ん、はい、
なのでこの8月すごい一番夏らしい季節じゃないですか。
はい、
野外イベントすごい楽しみです。
うーん、北海道の夏はいいですよね。
そうですね、まあ、でも今年もなんか暑そうな感じはあるんですけどね。
あ、そうですね、暑いとは思いますね。
はい。
じゃ あのここに実際こう注目してほしいっていう推しポイントとかはありますか。
あの君はサマーガールっていう曲があるんですけど、
はいはい、
その曲は去年の夏から作り始めて、
はい、
結局出せたのが11月なんですね。
お
それずれ込んであって、
はい、
だからこの曲を皆さんの前で演奏するっていうのは、はい、そのまだ夏経験してないんで、
お
この曲をもってして初めての夏の野外ステージっていうのですごいワクワクしてますね。
わー、じゃあその開放感のあるステージで夏の曲を歌っていただくと、
はい、
はい、わー楽しみですね。
はい、
あの今年は屋台とかも昨年よりも多いみたいですし、結構食べるのとかも好きですか。
あ、大好きです。
お、じゃあぜひ食の方でも楽しんでいただいて、
はい、
はいはい、あとですね、あの笑顔がねいいですよね、縄手さんの。
あ、ありがとうございます
歌ってる時の楽しそうな表情とか、私笑顔の方すごく好きなので、
はい、
いやそれはこうね、ステージからたくさんの方にね笑顔を届けていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、今後の目標などがもしあったらお願いします。
はい、あの今結構力を入れてるミュージックビデオを制作中で、新曲の、
はい、
あのそれを早く寒くなる前に作り終えてみんなに聞いていただきたいなと思ってるので、ぜひ僕の YouTube チャンネル、あの登録していただいて、すでにあるやつとか見て待ってくださると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。それではですね、最後に、縄手さんから曲、今日ねこの後に一曲皆さんに聴いていただくんですが、はい、曲紹介と曲振りをお願いします。
はい、先ほどもちらっと話した夏の曲なんですけれども、この曲イントロからあの僕がラムネをね、コップに注ぐ音を入れてみたので、ぜひそこも聴いてみてください。縄手はるたかで君はサマーガール。スポ
ットライトが回る、君が僕の横顔を見てる、照れる空は満月、今日は君と初めてのデート、ずっとずっと楽しみにしてたんだ、きっとワクワクすることが起きる、 Oh yeah, my life begins、 気になるあの子となり眩しい、 Oh yeah, 君はサマーガール、きっとワクワクすることが起きる、 Oh yeah, my life begins、 気になるあの子となり眩しい、
阿部静香のジンギース乾杯。なわてはるたかさんで君はサマーガールお聞きいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実際にこれをねひまわり音楽祭のステージで聴けること楽しみにしてます。
はい、
そのひまわり音楽祭についてなんですが、再度皆様にお知らせしたいと思います。8月の25日の日曜日、阿比田町にて開催されます第6回ひまわり音楽祭、午前10時から夕方の4時ごろまでとなっております。追分鹿公園野外特設ステージ、万が一雨が降ってしまった場合は追分公民館が会場となります。阿比田町観光 PR 雪だるま大使高橋涼子さんをはじめ、アーティストが全7組、そしてキッズダンスや吹奏楽の演奏にキッチンカーまで、ぜひね入場無料で楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひ皆様足をお運びいただけたら嬉しいです。追分駅から徒歩10分、車の方もですね無料駐車場がありますので安心してお越しください。それでは直手さんからですね今後のライブ情報がありましたらお願いします。
はい、ちょっと空いてしまうんですけれども、10月9日に札幌のキラキシフライヤーパークという場所で、ソロで演奏させていただきます。もしお時間ある方はぜひお越しください。その詳しい情報も僕の SNS、Twitter、Instagram、YouTube 等で、載っているので、ぜひぜひ、登録よろしくお願いします。なわてはるたかでひらがなで検索しても出てくるので、ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いします。あっという間に終わりの時間が近づいてしまったんですけれども、
はい、
あっという間でしたね。
あっという間ですね。
ねえ、どうでしたか。
はい、今その8月25日のひまわり音楽祭についてすごいイメージ膨らませたんですけど、めちゃめちゃ僕晴れ男なんですよ。だから絶対晴れます。大丈夫です。
お願いします。ちょうど台風の時期ではあるんですが、
はい、
高橋涼子ちゃんも晴れ女みたいなんで大丈夫だと思います。
完璧です。そしたら
完璧ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。またねジンギスカンパイにもぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、それでは最後にねラジオを聞きの皆さんにメッセージ一言お願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。なわてはるたか、いろんなところでこれからも活動を頑張っていこうと思ってますので、ぜひ名前と音楽とこれからね顔も覚えていただけたらと思います。でこれからもぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは最後にジンギス乾杯コードを一緒にやっていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
ありがとうございます。北海道は
北海道、
うまい酒が
飲みたい道、
ジンギースカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンはい、ということで本日のゲストはシンガーソングライターの縄手はるたかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
らしく